どうもスプーン配信者のコーニーです。今回はポッドキャスト以外の音声配信アプリについてのお話をしていこうと思います。今回お話しする内容はですね、スタンド FM というラジオ配信アプリ、こちらについて話していきたいと思います。このスタンド FM っていうアプリなんですけど、僕がいろんな配信アプリ紹介させてもらってて、スプーンとかラジオトークとかボイシーとかいろんな人気音声配信アプリってあるじゃないですか。あるんですけど、そういった配信アプリのちょっと後に出たアプリなんですよね。だ結構新参のアプリっちゃ新参のアプリなのかなっていう感じの新しいラジオ配信アプリなんですけど、ちょっと賢い配信者の人とか、ちょっとなんか目ざとい配信者の人たちがおすすめする音声配信アプリって言ったらこのスタンド FM なんですよ。でこのスタンド FM どんなサービスかっていうと、まず収録系のコンテンツっていうのがメイン のアプリになってまして、まあ、ポッドキャストと変わらないですね。ほとんどポッドキャストと変わらない収録コンテンツみたいなものを投稿できるんですよね。でそういったものを投稿しつつも生放送もできるといった、まあ、従来のラジオ配信アプリに近しいところはあるんですけど、このスタンド FM の面白いところというのが、まず人ですね。どんな人たちが配信してるんかっていうところなんですよ。このスタンド FM、 有名人とか会社経営とかされてる方、団体とか、そういった著名人とか団体とかが数多く存在するアプリなんですよね。僕もスタンド FM リリースされた当初の時に入れたんですよ。そしたらAKB の篠田麻里子さんとかおったんですよ。あと結城真央さんとか、みたいな、なんでもうこの早い時期からやってんのっていう。しかもその人たちって多分どこでも話したりとかしてないんですよ、生放送でラジオみたいな。だけどそれを聞けちゃうっていうところで、まずそこで魅力を感じたっていうのが一つなんですけど、まあ、そういった企業、団体、著名人、インフルエンサーたちがこぞって自分の話を話したりとかする、これは一つまあ面白いところですね。で続いてシステムなんですよね。スタンド FM の従来のラジオ配信アプリと違うところっていうと、システムがすごく充実しているんですよ。例えばポッドキャストの収録コンテンツ載せるときに編集をかけたりとかって、まあ、パソコンでやったりすることが多いと思うんですよ。まあ今で言うとアンカーっていうね、スマホ1台で編集できるアプリがあったりとかするんですけど、スタンド FM は収録したコンテンツ、これスマホ1台で収録して BGM とか編集も全部かけれるシステムが充実してるんですよね。なので素人の配信者の人たちが一つ上の段階に行こうと思った時に、スタンド FM こちらがすごく利用しやすいんですよ。パソコンとかなしでとりあえずスマホ1台で何かしてみたいなと思った時に、その編集する楽しさ、投稿する楽しさ、これを味わえる。そしてその先に待っているのが、スタンド FM は配信者を支えるサポートサービスが充実してるんですよ。 SSP っていうねシステムがございまして、 YouTube と同じようなチャンネル登録者数何人いったら広告つけれて広告収益入りますぜっていうシステムがあるんですよ。まあ、ざっくりと言うとそんなシステムがあるんですよ。スタンド FM の場合はフォロワーが1000人いけば、
ここで一旦 CM です。
スタンド FM の場合はフォロワーが1000人いけば、それ以外の要素も関係あるんですけど、とりあえず条件としてフォロワー1000人を超えれば、その自分が投稿するコンテンツに対して広告収益がもらえる、再生回数に応じて広告収益がもらえるっていう収益システム、これがしっかりと確立されてあるんですよね。音声アプリ界の YouTube にちょっとシステムはすごく近いところがあるんですよ。文化とかはまだ違うんですけど、システムだけで言うとちょっと近いんですよね。そして実際のコンテンツの要素、内容を見てみると、スプーンが SNS、 音声版 SNS、 そしてラジオトークが音声版ブログだとして、スタンド FM は何なのか、簡単に言ってしまうと講演会みたいな要素があるんですよね。一人の人間が、人を集めて、たくさんの人にこうホワイトボードとか使って説明しているようなイメージ、僕のイメージですよ、勝手なイメージですけど、そういった要素が強いんで、そういったプレゼントか大衆向けの説明、こういったものが得意な人はスタンド FM すごく向いてるのかなと。逆にオリジナルコンテンツっていうのがそこまで向いてないのかなって思いました。 例えば、僕が先ほど話した篠田麻里子さんとか結城真央美さんとか、まあ、いろんな人がいるんですけど、著名人の人とか団体の人とか、もちろんその個人の自分自身のことを話したりとかもするんですけど、自分自身がこういう技術があってこれを伝えたいっていうところが、軸としてあって、内容がしっかりしている講演会みたいな、そういった要素がすごく強いですね。そしてスタンド FM、 こちらの方も生放送、ライブがそこまで盛り上がってないんですよね。スプーンに比べるとライブが全然盛り上がってなくて、そこに力を入れてるみたいで、実際にその広告収益のシステム以外にも投げ銭システム、こちらも存在します。そして生放送自体を盛り上げてくれる人も運営サイドの人たちは、待ってると思います。で実際にね、配信の数がすごく少ないんですよ。生放送で今リアルタイムで生放送してる一覧みたいなところに乗ってくる人たちが、まあ、3桁いかないんですよね。2桁 10個20個30個ぐらいしか配信がなくて、まず選択肢が少ないから、だからこそ配信者の人は生放送したら今のうちやったらたくさんの人が聞いてくれる可能性があるよっていう。実際スタンド FM はユーザーは結構多いんですよ。収録コンテンツ載せてる人、プレイヤーの人たちだったり、それを聞いてるユーザーの人たち、こういう人たちが多いけど、生放送に関してはプレイヤーが少ないから、ユーザーは多いのにプレイヤーは少ないから、ユーザーがまず選ぶ選択肢がないから、とりあえず配信に入ってみるっていうスタンスが強くて、だからこそ配信する側の人たちは今からこう生放送スタンド FM で始めるとすごく強いんじゃないかなと。そして生放送でなるとこうリアルタイムでコミュニケーションが取れるんで、フォロワーを増やしやすい、それこそ SSP 機能、その広告収益を得る機能をゲットする条件を達成する確率がすごく高くなるんじゃないかなと、そういった狙い目の配信アプリにはなってます。配信者の方でおすすめされる方多いですね。まあ、そんな感じでよかったら皆さんスタンド FM 始めてみてはいかがでしょうか。このチャンネル、内容がいいと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。気になった方もよかったら登録の方よろしくお願いします。そんな感じで今回は終わりたいと思います。コーニーでした。ありがとうございました。